改めまして、ようこそ東京キリストの教会の日曜日の礼拝へお越しくださいました。礼拝堂に来てくださっている皆さんも、そしてオンラインで参加してくださっている全日本の皆さんも心からウェルカムしたいと思います。冒頭から素晴らしいウェルカムをしてくださったオイコスグループの皆さん、本当にありがとうございます。そして先ほど聖餐式では、心から、勇気を持って、十字架の恵みと力を分かち合ってくださったジンギョンさん、本当にありがとうございます。ものすごく心打たれました。はい。いつも大阪の教会、そして地方教会のために、たくさんの励まし、そしてお祈りを皆さん本当にありがとうございます。私と、妻は金曜日から先日の金曜日から東京の方に来ています。そしてすでにキャンパスのディボ、ヤンプロのディボ、そして既婚者のゾーンリーダーの皆さんとのミーティングなど、いろんな時間に出させていただいています。たくさんの方々と交わり、いろんなグッドニュースを聞いて心動かされています。コロナ禍でもあらゆる世代の方々、国を越えて皆さんが神様のために人生を捧げている姿に心を打たれています。私と妻も皆さんの信仰献身にいつも心を動かされています。いつも全日本の教会の模範インスピレーションとなってくださって、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。大阪の教会からのグッドニュースを少し紹介したいんですが、先日のゴールデンウィークに、なんとコロナ禍以来、初めて全体で、対面で集まることができました。2泊3日のリトリートを、青年の家で、持つことができました。はい。2年数ヶ月ぶりに全体で集まって、60人ぐらいの子どもたちから大人までが、2泊3日の、濃い時間を過ごしました。なんとか霊的なものにしたいと思ったので、初日に何をやったかというと、タレントショーをやりました。はい。初日はレッスンなしのタレントショーで、前日参加できなくてもタレントショーだけのために来て帰った方々もいらっしゃいました。そしてなんとタレントショーも来れない方のために配信を行いました。はい。写真をお見せしたいんですが、プライバシーの配慮のために写真をお見せすることができません。すみませんが、2日目3日目はディボの時間、交わりの時間、そして礼拝の時間を持って、なかなか会えなかったこのコロナ禍の2年分癒されて満たされる時間を過ごせました。皆さんもコロナ禍の中で難しい状況、気持ちの中で、でも信仰を保って教会を作り上げてくださって本当にありがとうございます。今年の東京の教会のテーマは祈りと一致と聞いています。大阪の教会の今年のテーマは心を一つにというテーマです。心を一つに、第二歴代史の16章の9節をテーマ聖句としています。主は世界中至る所を見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる。神様が見ているのは私たちの心です。外側の行いとか肩書きとか外見とか、そういう表面的なものではなくて心です。神様が望むことは私たちが神様と、そしてお互いに心を一つにしていくことです。そして神様の約束は、心一つにするなら神様が力づけてくださるということです。今日は心を一つにするコミュニティというテーマで歴代史から一緒に学びたいと思います。心を一つにするコミュニティを神様は作り上げたいです。歴代史ね、なかなか馴染みがない方もいらっしゃると思うんですが、英語ではクロニクルっていう表現ですね。クロニクルを訳すと年代記とか物語という意味です。はい。私はクロニクルといえば一番最初に思い浮かんだのはこのナルニア国物語ですね。 クロニクオブナウニアですね、はい、もう全然発音になってないと思うんですけれども、すいません、はい、キリスト教作家 C.S. ルイスさんの小説です。これは映画にもなりました。これは架空の国であるナルニアという国を舞台に、C.S. ルイスさんが分かりやすくキリスト教のメッセージを子どもたちに伝えたいという願いを持って書かれた小説です。物語はパワフルですね。パワフルです。ナルニア国物語を読むとやっぱり心が動かされます。言葉や論理で説明するよりも物語は心に響きます。私が心を燃やせっていう3つのポイントを話すよりも鬼滅の刃の映画を見たら心が燃えています。でも歴代史は架空の物語ではありません。歴代史は神様の、そして神の国の物語です。人の心を動かして、そして神様と一つにするために残された聖書の言葉です。まあ、歴代史、まあ、今日いろんな聖句を読みますが、まあ、馴染みがない方にはちょっと難しい箇所もあると思います。でもそれでも大丈夫です。何か一つでも皆さんの心に触れるメッセージが届けられたら幸いです、ね。歴代史は、ユダヤ教の伝統的な配列では旧約聖書の一番最後の書物です。私たちの聖書とは違って、まあ、ユダヤ人がかつて読んで、まあ、旧約聖書の時代に読んでいた聖書、イエスの時代に読んでいた聖書では歴代史は一番最後の書物です。まあ、おそらく時代的には多分マラキ書とかと同じような時代に書かれました。これまでの旧約聖書すべての物語を振り返るような、そういう位置づけの書物です。そしてその大きなテーマはこれです。まあ、当時難しい状況にあった未来に希望が持てない人たちに対して過去の物語が未来への希望を与えることをテーマに残されています。物事を神様の視点で見ることを歴代史は教えてくれます。そして難しい状況にあった人々に対して未来に対し、そして神様に対して揺るがない希望を持つように励ましてくれます。そして何より神様のその揺るがない計画とは心を一つにするコミュニティを作り上げていくことです。第一歴代史17章12節と飛んで14節をお読みします。歴代史1の17章12節と飛んで14節、この者が私のために家を建て、私は彼の王座をとこしえに固く据える。私は彼をとこしえに私の家と私の王国の中に建てる。彼の王座はとこしえに固く据えられる。歴代史が一番フォーカスしている希望は救い主とそして神殿の再建です。いつか救い主メシアが来て自分たちを救い出してくれること、そして当時はボロボロだった神様の家である神殿を建て直して神様の栄光を回復させてくださること、それが希望でした。でもこの歴代史の希望は私たちクリスチャンにとってはすでに実現した約束です。すでに実現した約束です。エフェソの2章19節から22節をお読みします。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく聖なる民に属する者、神の家族であり使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ霊の働きによって神の住まいとなるのです。神様が本当に建てたかった、建て直したかった神殿は私たちです。私たち自身が神様が 宿って共にいてくださる神殿です。聖なる住まいです。つまり私たちのこの関係、私たちのコミュニティこそが神様を礼拝する神殿です。日々お互いにどのように接するか、どのような心で接するかが、すなわち神様への礼拝になります。今日心を一つにするコミュニティで、私たちはどのような心を持つべきでしょうか。どのような心を神様が望んでいるでしょうか。3つのポイントから学んでいきたいと思います。神様が望むコミュニティでは、何よりも信頼に満ちて、憐れみによって動かされ、そして喜びにあふれます。心を一つにするコミュニティは信頼に満ちています。信頼、第二歴代史の2章5節と9節を新改訳でお読みします。新共同では4節と8節になります。私が建てようとしている宮は壮大なものです。私たちの神はすべての神々に勝って大いなる神だからです。私の建てる宮は壮大であり素晴らしいものだからです。これはソロモンが神殿を建てるときにこのように祈りました。神様の神殿に対する信頼、自信に満ち溢れています。なぜならそれは自分たちが素晴らしいからじゃなくて、そこに宿る神様が偉大で素晴らしいからです。このような信頼、自信が心を一つにするコミュニティには満ち溢れています。私たち一人一人は弱くて小さな、また罪人の存在です。まあ、この日本で信仰を持って生きようとすると、時に私たちは無力で小さく感じてしまう時があるのではないでしょうか。なかなか自信を持って述べ伝えられなかったり、またはクリスチャンであることを誇りを持って語れなかったりする戦いはないでしょうか。誰か周りの人にインパクトを与えるためには、もっと自分が素晴らしくならないと、あ、自分はふさわしくない。でもそれは違います。このような私たちのような罪人を愛して受け入れて、そして変えることができる神様が素晴らしい方です。一人一人、ここにいる一人一人にそのような素晴らしい神様が働いた物語があります。一人一人の人生は神様の偉大さ、素晴らしさで満ち溢れています。先ほどオイコスの皆さんが、またジンギョンさんがそれを語ってくださいました。だからこそ素晴らしい神様に信頼しましょう。そして自信を持ってあなたの物語を語ってください。第二歴代史7章14節から16節をお読みします。もし私の名をもって呼ばれている私の民がひざまずいて祈り、私の顔を求め、悪の道を捨てて立ち返るなら、私は天から耳を傾け、罪を許し、彼らの大地を癒す。今後、このところで捧げられる祈りに私の目を向け、耳を傾ける。今後、私はこの神殿を選んで聖別し、そこに私の名をいつまでも留める。私は絶えずこれに目を向け、心を寄せる。これはソロモン王が神殿を建て終えて神様に捧げた後の話です。ソロモンの祈りの後に神様が答えてくださった言葉です。そしてこれはソロモンの時代の何百年も後、ボロボロの状況の中にあった人たちが神様に希望を持って、未来に希望を持って祈り続ける、信じ続ける希望となった約束です。 それはどんなに失敗しても、どんなに罪があっても、へりくだって神様を求め続ける限り、神様は絶対に応えてくれるという確信です。神様は必ず許して、癒してくださいます。後の時代の人々がどんな時にも諦めないで信じ続けるためにこの言葉が残されました。私たちは自分が特別だから神様に聞いてもらえるわけではありません。時に私たちは、特に私自身は自分の状態によって神様の答えが変わるかのように感じてしまいます。この1週間節制できて信仰持てて、いい1週間だったと思ったらもっと祈りを聞いてもらえるように感じます。でも失敗があって感情的に落ち込んでたらあんまり聞かれないように感じてしまいます。でもこの聖句から学べることは、神様への信頼、信仰は自分たちの状態感情とは違います。神様は自分たちがどうであっても揺るぐことがありません。神様が聞いてくれるのは、神様が特別で、そして神殿という場所が特別だからです。先日、先ほど、ゴールデンウィークで大阪教会のリトリートのグッドニュースの話をしました。でも一番私が感動したことは他にありました。実は、大阪府のある施設だったんですけれども、6年前に実は同じ場所で大阪教会のリトリートを持ちました。それはちょうど岡本愛美さんと、そして私の妻であるみのりさんがちょうど大阪に引っ越してきた直後の時でした。同じゴールデンウィーク、同じ日程、同じ場所で、6年前にリトリートをしていました。そしてちょうど2日目に、キャンプファイヤーの時間をやったんですけれども、当時の大阪の教会のティーンたちが、ゲームとかそういうのをいろいろリードしてくれていました。ちょっとキャンプファイヤーの写真はあまりなかったので、その時の、リードしてくれていたティーンたちがここに写ってるんですけれども、まだ誰も弟子じゃなくて、キリストの弟子ではなくて、聖書も勉強していませんでした。そして今年ゴールデンウィーク、同じく2日目同じ場所でキャンプファイヤーをやりました。その時はキャンパスのみんながリードして、そして大阪の教会を励ましてくれました。ゲームをやって、でも同時に、自分たちの、学びメタノイアをその場所でシェアしてくれて、教会をインスパイアしてくれました。6年前まだ誰も弟子じゃなかった、聖書を学んでなかった子たちが今度は弟子になって、キャンパスになって、大阪の教会を励ましてリードしてくれていました。まだ6年前は、聖書も学んでいなかった大学生織野圭也君が、その時は弟子になって、今年は大阪の教会みんなをインスパイアしてキャンプファイヤーの時間をリードしてくれていました。それだけじゃなくて、今年はそのキャンパスのみんなが愛して述べ伝えている友達が一緒に加わって、そのキャンプファイヤーの時間を作り上げてくれていました。これだけではなくて、ここでは語りきれないぐらいに、6年前の状態から今においてどれほど神様が祈りに応えて、多くの救い、癒し、祝福を与えてくださったのかということをみんなで感謝してへりくだる時間になりました。でも神様が聞いて祝福してくれるのは私たちのおかげではありません。私たちは変わらず神様に愛された罪人に過ぎません。神様が祈りに応えてくださるのは、神様が偉大で変わらないからです。今私たちは祈りを聞いてもらうために神殿に行く必要はありません。富ヶ谷に来る必要もありません。 なぜなら一人一人が神様が宿る神殿だからです。もう神殿で犠牲を捧げなくて大丈夫です。なぜならキリストが犠牲となって捧げられたからです。だからこそ神様の性質に信頼してください。そして神様が宿っている自分たちにお互いに信頼していきましょう。続いてのポイントは憐れみに動かされるです。第一歴代史21章の1節、そして飛んで7節と8節をお読みします。サタンがイスラエルに対して立ち、イスラエルの人口を数えるようにダビデを誘った。神はこのことを悪とみなされ、イスラエルを討たれた。ダビデは神に言った。私はこのようなことを行って重い罪を犯しました。どうかしもべの悪をお見逃しください。大変愚かなことをしました。歴代史は基本的にダビデ王のポジティブな側面にフォーカスされています。この箇所は歴代史で唯一ダビデ王のネガティブな側面、つまりダビデの犯した罪に焦点が置かれます。彼は神様に頼らずに自分の力をおごり高ぶって、人口を数えて、そして神様に背いたことによって裁きを受けました。ダビデの罪のゆえに神様は怒って、そしてイスラエルの民は罰を受けました。続けて第一歴代史21章の26節から28節を新改訳でお読みします。ダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げ、主を呼んだ。主は全焼の捧げ物の祭壇の上に天から火を下し、彼に答えられた。主が御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた。その時ダビデは主がエブス人オルナンの内場で彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。ダビデが祭壇を築いて、そして捧げ物を捧げたことによって神様の怒りが収められました。そしてその場所はオルナンという方の麦打ち場だったと記録されています。詳しくは語らないですが、この場所が後にソロモンの時代に神殿が建つ場所となりました。第二歴代史3章の1節、ソロモンはエルサレムの森屋山で主の神殿の建築を始めた。そこは主が父ダビデにご自身を表され、ダビデがあらかじめ準備しておいたところで、かつてエブス人オルナンの麦打ち場があった。なんでこういうことが記録されているのでしょうか。それは最も罪が見せられたひどい場所で、神様の最高の憐れみが示されたからです。ダビデの罪が最も示されたその場所に神様が宿る神殿が建てられました。この神殿が建った何百年も後に、その神殿が建てられていたその丘の端っこで神の独り子が十字架にかけられました。最悪の、私たちの最悪の罪が見せられる、まさにその場所で神様はイエス・キリストの十字架の憐れみを示されました。教会は、私たちのコミュニティは、ただただキリストの十字架の恵みの上にのみ建てられます。私たちは神様に許され愛されている罪人の集まりです。神様のこのような大きな憐れみによって動かされ、メタノイアし続ける人々の集まりです。コロサイの3章12節から14節、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛は 全てを完成させる絆です。これは今年の私と妻の暗証聖句です。神様の力によってこのような憐れみ、許し、愛を身につけられるように日々暗証して思い出しています。このような憐れみ、許し、愛こそ私たちが神様に捧げるべき礼拝です。特に去年1年間は私たちに夫婦にとって悲しいことがたくさんありました。何度も夫婦で気持ちを出し合い、涙を流すことがありました。一番願って必死に戦っていることでなかなか叶えられない、聞いてもらえてない、そのような悲しみ、失望に打ちひしがれていました。悲しい気持ちを抱えている中で、一生懸命使えようとする中で、正直苦々しくなりそうになる誘惑と戦いました。これだけ使えて犠牲してるのに、なんで神様は聞いてくれない、なんで自分ばっかりこんなにやらないといけないの、そのような自己憐憫、わがままになるような罪を見せられ、またそのような気持ちを抱える自分にがっかりしました。でもそのような戦いの中で、この1年、去年1年はかつてないほど神様から、そして多くの兄弟姉妹から慰めをいただきました。自分たちの傷や痛みを話して共感して一緒に泣いてくれる人たちがいました。自分が苦しい病気と戦い、苦しい状況を通っているにもかかわらず、私たちを一生懸命励まして祈ってくれる兄弟姉妹がいます。そして自分の罪深さが見せられるほどに、どれほど神様がこのような自分をも許して変わらず忍耐してくださっているのかをますます感じました。私自身にとって一番値しない神様からの恵みはイエス・キリストの十字架の愛です。日々神様からいただいている憐れみに感謝し続けることを今メタノイアして実践しています。私自身が誰よりも多く許された罪人だからこそ、より多くイエスと、そして教会を愛せるように自分の人生をこれからももっと捧げていきたいです。神様からいただいている憐れみをたくさん思い出しましょう。苦しい時こそ感謝に満たされましょう。そして神様の憐れみに動かされて、そしてメタノイアし続けていきましょう。最後は喜びにあふれるです。喜びにあふれる。第二歴代史の5章13節を新改訳でお読みします。ラッパを吹き鳴らす者たち、歌い手たちがまるで一人の人のように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主はまことに慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時雲がその宮、すなわち主の宮に満ちた。神殿にあふれていたものは神様に対する喜びと賛美でした。まるで一人の人のように彼らが一致していたのは、教会のゴールとか計画ではありませんでした。一致させたのは神様への喜びと賛美でした。それはただただなんかノリ良くて、ね、表面的にハッピーとかそういうことではなくて、砕かれた心から生まれる神様への喜びと賛美でした。第一歴代史28章8節から9節を新改訳でお読みします。我が子ソロモンよ、あなたの父の神を知り、全き心と喜びの気持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、 すべての思いの動機を読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。神様を知って、そして喜びの気持ちを持って仕えていきましょう。これこそ神様が願っておられることです。なぜなら、私たちと共にいてくださる神様が素晴らしい方だからです。私はアベンジャーズ大好きです。最近もスパイダーマンも、そしてドクターストレンジもチェックしてきました。なぜ、多くの人が、必ずしも全員が好きなわけじゃないと思うんですけど、なぜ多くの人は好きなんですか。で、私が大好きなのは彼らがスーパーパワーを持ってるからです。誰にもできないようなことを彼らはできるからです。でも神様から来る喜びはクリスチャンにとってのスーパーパワーです。他の人が持ち得ないスーパーパワーです。私たちの経験とか成果とかスキルとか、それは私たちが神様を愛して喜んでいることほど神様には喜ばれません。神様から来る喜びこそ他の人たちとキリストの弟子を、分けるものです。最近もある友達から言われました。翔平さん、なんかいろんな大変なことがあるのに、なんでそんなに喜んでいられるんですか。そういう時こそ私は思いました。エイメン。それは神様から来るからだよ。その喜びがどこから来るのか、神様から来るんだということを人々に分かち合うチャンスとなります。私たちが神様を喜べないとき、おそらくそれは私たちが間違った神様像を見ているからかもしれません。何か完璧主義で私たちを見てダメ出ししている、または無関心で遠い冷たい、そのような神様像を見ているからかもしれません。またはあまりにも自分に集中しすぎて自分のことばっかりで満たされて神様を見ていないからかもしれません。神様があなたに、私たちに喜びを持ってくださっています。だから私たちも神様を喜んでいきましょう。喜びの気持ちを持って神様に、そして人々に仕えていきましょう。そしてそのようにして心を一つにするコミュニティを作り上げていきましょう。心を一つにするコミュニティは信頼に満ちていて、憐れみに動かされ、そして喜びあふれています。今日のメッセージは以上となります。聞いてくださってありがとうございます。